愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は評価・計画を担当される伊藤正治副学長にご出演いただき、伊藤先生のプロフィールやご専門分野の産婦人科医療についてお話を伺います。
先生は熊本ご出身ということで、やはりご趣味は温泉でいらっしゃいますか？
そうですね。
かなりいろいろな日本各地回られましたか？
基本的には熊本、はい、鹿児島、大分、もちろん愛媛、
はい、
それと一番遠いところは秋田でしょうか。秋田の乳頭温泉ですかね。そこには行ったことございます。
やはり熊本となりますと、もう本当温泉どころといいますか、いいお湯がありますので。はい、いいですね。九州は、私九州で温泉に入ったことがないんですけれども。
ああ、それは残念です
残念なんですが、
九州の温泉のいいところは、はい、泉質がいろいろ変わってるんですね。だから霧島の系統とか湯の湖のお湯とか、はい、あるいは阿蘇とか別府とか、だから土地土地によって硫黄の強いところとか、うん、そうでないところとかいろいろありますよね。で、愛媛はだいたい全県同じような、はい、単純アルカリみたいな、お肌に優しいような温泉なんですね。だからその特徴特徴によって変わってるというところは温泉に入る楽しみの一つかなと思いますよね。
愛媛の中でも先生今お気に入りの温泉があるそうですが、
その話からいくと泉質が一番異なっている、
はい、
まあ、幾分異なっているんですよね。いわゆる南道後温泉ですか、手入れ木の湯というところに最近は行ってますけど。
いや、それだけありまして、先生お肌がすべすべでいらっしゃるんですけれども、もともとはお父様がその愛媛の小松のご出身で、
はいはい、周総郡の小松ですね、
はい、もう今はまた西条市になりましたけれども、はいはいはい、子供の頃はあまり愛媛にはいらっしゃったことはないですか？
一度高校の頃でしたから、はい、まあ、親父が石室の神社にお参りに行くということで、はい、夏休みを使ってですね、一泊で行ったことはありますけど。
一泊で石槌さんはちょっと厳しいですね。
そうですね。昔の今の国民宿舎のおもごのあそこからずっととことことことこ二人で歩いて上がったことを思い出しますけども、
そのお父様が産婦人科でいらっしゃって、
産婦人科だったんですね。
やはりあれですか、子供心にお父様の存在というのは偉大でいらっしゃったんでしょうか？
やっぱり好きだったですね。
そうじゃなければご兄弟4人いらっしゃって3人がお父様の後を継いでといいますか、同じ道を進もうとはなかなか思わないですよね。
そうですね。
皆さんあれですか、男兄弟でいらっしゃる？
男ですね。4人男です。
ああ、そうですか、それはでもお父様も心強く思われたんじゃないですか？
親が出た熊大を入学してまた産婦人科の医局に入ったんでですね、そういう意味では心強い思いがあったのかもしれないですね、それと兄弟で、病院を建てるとか、
はい、
そういうことを僕が入学した頃は言ってましたんでですね、だから何か夢があったんだとは思いますけど。
でそのご兄弟も本当に3人の方が同じ道を進まれてと言って、でもその産婦人科という分野というのは幅広いようですけれども、まあ、妊娠出産そして婦人科の広い範囲にわたる専門分野を、ということで、女性の骨盤内の臓器を対象にな さっているということで、
だから簡単に言えば、
はい、
妊娠に一番関係してくる子宮とかですね、はい、赤ちゃんが大きくなっていくところのゆりかごである子宮とか、
はい、
あるいは、月経周期をちゃんとレギュレートしてる卵巣とか、
うん、はい、
あるいは受精卵を子宮に移送する卵管とか、うん、そういうところが大体メインの臓器なんですね。
でもちろんその出産に関してもそうなんですけれども、先生主な研究対象としていらっしゃるのが妊娠の高血圧症候群、はい、 これはあの妊娠中毒症という言葉を私もよく聞くんですけれども、
でこれはですね、はい、以前は高血圧とタンパク尿と浮腫、
はい、
この3つの症状の中の1つないし2つですね、
うん、
持つものを妊娠中毒症と言っとったんですけども、
はい、
ちょうど2005年にですね、
はい、
この妊娠中毒症の本体がおそらく高血圧であろうということに、コンセンサスが得られまして、
はい、
そしてそういうふうに定義の改定と分類の変更が行われて、
うん、
妊娠高血圧症候群、そういうふうな名称を日本では使うようになっています。だけどもうすでに33年ぐらい前からですね、はい、欧米では妊娠高血圧症候群とそういうふうな呼び名でこの病気を捉えとったのは事実なんですね。だから少し日本の方の定義が後追いしたような感じは否めないところです。
まあ、こういった病気ですとかその婦人科のこと不妊症のこといろいろな分野を理解しなければいけないので何がご専門ってこう決めつけるのは難しい分野で、
そうですね、いわゆるこれは、大学といういい機関にいる以上はですね、
はいはい、
この3つの領域に差をつけることはできないし、3つの分野を平等に、学生さんたちにですね教授していく必要もありますので、
はい、
そういう意味では、現状ではさほど明確な守備範囲はないということになろうかと思いますけども、教授になろうとなるまでの間はですね、
はい、
やっぱり妊娠中毒症あるいは妊娠高血圧症候群ということをメインに研究してきた、
うん、
あるいは疫学調査をしてきたというのは事実ですね。
ということは愛媛大学のその大学院の4年間というのは、こういろいろな事象に触れて、まあ、臨床ですとか、その考えていく、
そうですね、
見極めていく力というのをまた個人個人が持つ期間でもあるでしょう。
ただあの大学院の4年間というのは非常に大事な時期でですね、
はい、
一つのテーマを自分で考え、うん、自分で解決していく貴重な、4年間だと思うんですね、
はい、
でそれはまた臨床にも直結するようなところが多々ありますので、なるだけ科学的な好奇心に基づいて自分のテーマを決め、
うん、
研究していっていた、言っていきたいと思っております。
まあ、学生さんたちも将来はその医師として
独
り立ちをした時にその学んだ4年間の中で、まあ、本質を見る力ですとか、
そうですね、
先を見る力、こういったものも必要になってくるんですか。
一番その例として挙げられるのは分娩なんですよね、
はい、
分娩はその時間時間経過時間とか経過ステージによって大きくこれから先どういうふうに変わっていくであろう、うん、今の時期に介入すべきかすべきでないかとかですね、
はい、
ある程度そういう先を見通す能力が必要になってくることが、うん、ありますのでですね、だからそういうハイリスクの妊婦さんに対応するためにはそういうふうに現在何が患者さんの体の中で起こっているのか、ベビーにどういうことが不具合が起こっているのかですね、あるいはこれをこのまま見ることができるのか介入すべきなのかをですね判断する、まあ、そういうふうな、考え方のトレーニングにはなろうかと思っておりますけど、
妊婦さんお一人お一人のあのケースがあると思いますので、そのマニュアル通りに全員に当て、
ね、
はめていくわけには
いかないです。
いかないですもんね、その臨機応変と言いますか、
そうですね、
その妊婦さんに合った処置ができていけるかどうか、
必要でしょうね。
産婦人科医の不足っていうニュースなどもよく聞こえてくるんですけれども、愛媛県の場合はいかがですか。
愛媛県の場合はですね、全国全体の、はい、産婦人科の減少率からすると十分下げ止まっているとは考えておりますけど、
さほど心配するほどではない、
でしかもですね、
はい、
いわゆる愛媛県は東中南予と非常に東から西に広い地域なんですけども、
はい、
各分娩に対する拠点病院、
はい、
集約化できるような病院が何か所かありますので、
うん、
そこを中心に複数の産婦人科の医師の体制で分娩を中心にですね対応させていただいておりますので、 さほど問題ではないかと思います。それともう一個はいわゆる搬送システムもですね、はい、非常に県立中央病院を中心にして妊婦さんの搬送システムが確立されておりますので、さほど、東京あたりで問題になっているようなことはですね、うん、現状では起こってはおりません。
愛媛大学はその地域貢献というのも、あの目標にしてらっしゃいますので、県内のその産婦人科医療にも貢献していこうという姿勢でいらっしゃるんですよね。その連携というその大切さといいますか、
これはもう愛媛大学が地域に貢献するということが、はい、大学の憲章としてもですね、うん、謳われておりますので、そういうことからするとやっぱり、愛媛大学としてですね、いわゆる県内の産婦人科医療にいかに貢献できるか、はい、それがやっぱり、課題になっております。それとまた医学部を卒業した医師の多くはですね、はい、県内において、勤務医とか、はい、あるいは開業医の形としてですね、うん、県内で、貢献さしていくことになりますので、そういう意味でやっぱり頑張っております。
卒業生たちのそのバックアップといいますか。
そうですね、これやっぱり学問というのは日々進歩するものでありますし、はい、情報の世界の中で常に自分の知識を新たに、技術を新たにしていく必要がありますので、はい、そういう意味ではやはり、その司令塔となってですね、県内のレベルの均一化とかそういうものも考えております。
もちろんその愛媛大学ご出身の先生ばっかりではなくて、他の大学の出身の先生方が開業してらっしゃる病院ともこう連携を取りながら、
でそれは、患者さんを移送するという、患者さんを紹介していただく、はい、あるいは紹介する場合に、患者さんの情報がいかに正確に受け渡すことができるかということが、はい、次のステップの治療の元になりますので、はい、そういう意味では、出身校の垣根を越えてですね、うん、いわゆる産婦人科医療医師に医療に携わるものとしてのやっぱり連携を、そういうものが、一番大事かと思っておりますけど、
よくニュースなどでもその搬送先の病院とのその連絡ミスといいますか、情報がちゃんと伝わってなかったっていうようなことを聞きますと、女性としては怖いんですよね。ですからそういったコミュニケーションといいますか、日頃からの連携というものは本当に大切になってきますね。愛媛大学医学部ができまして36年目ということですが、本当にその県内の産婦人科に限らずですけれども、中核的な役割を果たしていかれていると思いますけれども、もう私などはもう頼りにしてますというしか言いようがないんですが、
ありがとうございます。
これからも本当にその重責ではあるかと思いますけれども、県民の皆様の期待がかかっておりますので、
はい、よろしくお願いします。頑張ります。ありがとうございます。
今週は先生の研究のお話をお伺いいたしましたけれども、次回は副学長としてのその評価計画ご担当のお話、学内でのお話を伺っていきたいと思います。来週もどうぞよろしくお願いいたします。
どうもありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き伊藤正治副学長にご出演いただき、法人化後6年目を迎えた愛媛大学の自己点検評価や今後の展望などについてお話を伺います。お楽しみに。